本日の説教題、言葉が実現するためには、マルコによる福音書14章49節から示されました。新共同訳新約聖書の93ページになります。14章48節49節にはこう記されています。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。これまではほとんど与えられました聖書の箇所の中心となる聖句から説教題を示されてまいりましたが、今回はそれが叶いませんでした。それは中心となる聖句が50節の弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったという絶望的な言葉であるからです。たとえご一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言っていたペトロをはじめ他の弟子たちも皆イエス様を見捨てて逃げてしまいました。この出来事が与えられました聖書の箇所の中心といえます。しかし、この絶望的に思える出来事が、49節では、聖書の言葉が実現するためであると言われるのです。神様の御心が実現するためであると言われるのです。絶望的としか思えないような出来事が、実は、希望につながる出来事なのです。私たちは受難節のただ中にあって、イエス様のご受難が始まる聖書の箇所を与えられました。しかしこの朝はイエス様のご復活が起こった主の日、日曜日です。イエス様のご受難はすべてイエス様のご復活において明らかにされた御心が実現するためであることを覚えて、受難節の御言葉に導かれてまいりたいと思います。43節をご覧ください。出来事の初めに登場するのはイスカリオテのユダです。イエス様が山に登ってこれと思う人々を呼び寄せ任命された12人の一人がイエス様を裏切る者となったのです。44節にはユダはイエス様を裏切ろうとしていたと記されています。また14章10節にはイエス様を引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていったとあります。ユダは自ら祭司長たちのもとに赴き裏切りを申し出ており、43節では捕らえに来た人々の先頭に立ってイエス様に進み寄ってきたのです。さらに44節ではユダは、私が接吻するのがその人だ。捕まえて逃がさないように連れて行けと前もって合図を決めていたとあります。ユダは明確な裏切りの意図を持って 自ら積極的に行動したのです。ユダがイエス様を裏切った理由ははっきりと記されてはいません。ただ14章11節に祭司長たちは裏切りの代価としてユダに金を与える約束をしたと記されているのみです。マルコによる福音書が書かれたのは紀元70年頃と思われます。イエス様が十字架につけられてから40年ほどが経っています。その間にユダは12人の一人ではないと切り捨てることもできたかもしれません。しかし教会はユダは12人の一人であったと語り伝えてきました。それは自分たちの仲間であったユダがイエス様につまずき罪という罠にかかってしまったのを忘れないためだけではありません。自分たちもイエス様を残して逃げ去ってしまい、罪という罠にかかってしまったことを消し去ってしまわないためなのです。ユダに率いられてきたのは、祭司長、律法学者、長老たちの使わした手に剣や棒を持つ群衆と呼ばれるほど多くの人たちでした。この人たちはただの群衆ではなく神殿を警備する人たちであったと思われます。そうだとするとこの人たちは神殿で話をされるイエス様を見知っていたはずです。それなのにどうしてユダの手引きが必要だったのでしょうか。マルコによる福音書には何も書き記されてはいません。先ほども触れましたように、イエス様が捕らえられたときに、ユダが決定的な役割を果たしたと記されているのみです。祭司長たちが扱わした人々は、イエス様を剣や棒を持って捕らえに来ました。剣は大きなナイフのようなものであったようですし、棒は武装用の杖のようなものであったようです。あまり目立たないような武装をして、ユダと打ち合わせをした上で、イエス様を捕らえに来たほど、祭司長たちが使わした人々は恐れていました。14章2節で、民衆が騒ぎ出すといけないから、祭りの間はやめておこうと言っていたように、民衆を恐れていました。自分たちがしようとしていることを知った民衆が騒ぎ出すのを恐れていました。イエス様が神様の独り子としての御言葉と御業によって民衆の尊敬を集め、自分たちの宗教指導者としての立場が危うくなるのを恐れていました。そして恐れにとらわれ、罪という罠に陥り、イエス様を捕らえて殺そうとします。イエス様が神殿で教えておられるときに捕らえることはせず、夜の闇に紛れて、まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来ます。神様だけは恐れずに闇の技を 行おうとするのです。それではどうして弟子たちはイエス様を見捨てて逃げ去ってしまったのでしょうか。群衆と呼ばれるほど多くの人々がイエス様を捕らえにやってくるとは思ってもおらず、恐れをなしてしまったからでしょう。47節には居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落としたとあります。ヨハネによる福音書ではシモン・ペテロとありますが、教官福音書ではイエス様の弟子の一人と思われる書き方になっています。いずれにしても弟子たちは群衆を止めることはできませんでした。弟子たちが皆逃げ去ってしまったことは彼らの弱さを示していますが、同時に弟子たちの集団がここで消えてしまったことを意味しています。イエス様が選ばれた12人は新しいイスラエルである教会の基礎となるべく選ばれた弟子たちでした。その弟子たちの集団が消えてしまったのですから、この時、教会も消えてしまいました。言い換えれば、イエス様が捕らえられ、十字架の上で息を引き取られた時、教会も死んだのです。そしてイエス様が復活された時、教会も息を吹き返したのです。自分たちではどうしようもない弱さとイエス様への無理解を抱えた弟子たちの集団が、新しいイスラエルである教会として死の淵から息を吹き返したのです。弟子たちが皆イエス様を見捨てて逃げ去ったのは絶望的な出来事ではありませんでした。聖書の御言葉が、神様の御心が実現するためであったのです。イエス様の十字架と復活による罪のもたらす死と滅びから永遠の命と体のよみがいへと救われる救いの出来事の始まりであったのです。51節と52節には、一人の若者が着ていた雨布を捨てて裸で逃げたと記されています。雨布は金持ちの男性が寝巻きとして用いました。エルサレムの町の中にある彼の家で最後の晩餐が行われたのかもしれませんし、ゲッセマネの園の近くに家があったのかもしれません。寝巻きのままイエス様の一行の後については来たものの、捕らえられそうになり雨布を捨てて裸で逃げてしまったのでしょう。このことをマルコだけが書き記していることから、若者はマルコ自身であり、一説によればマルコは最後の晩餐が行われた家の住人ではないかとされています。そしてその家は使徒言行録12章12節に出てくるペトロと親しい関係にあったマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家ではないかと考えられています。 ペトロだけではなく、後に教会の指導者となり、福音書を書き記したとされ、ペトロと同じ頃に殉教したともされるマルコも、イエス様を見捨てて逃げ去ったのです。この時のマルコは、イエス様の弟子とは言えず、興味半分でイエス様の一行についていっただけであったのでしょう。イエス様の弟子でなかったマルコも、捕まりそうになると裸で逃げ出したのです。この話を聞かされた人々は、教会の人々は、思わず失笑してしまったかもしれません。しかし同時に、もしその場に居合わせたとしたら、たとえ弟子でなかったとしても、マルコ先生と同じように自分も逃げ出すであろうと思い知らされたのではないでしょうか。そして私たち自身も、恐れにとらわれるとき、どうしようもない弱さをさらけ出してしまいます。イエス様を見捨てて逃げ出した皆には、私たち自身も含まれるのです。最後の晩餐の席で、イエス様はイスカリオテのユダの裏切りを指摘されました。その後、席を外したユダが、どこに行って、何をしに行ったのか、知っておられたでしょう。それにもかかわらず、イエス様はいつも通りゲッセマネに行かれました。もしこの時イエス様がゲッセマネに行かなければ、ユダと群衆がどれほど周到な用意をしようと、イエス様を捕まえることはできなかったでしょう。イエス様はご自分が捕らえられるように行動されたのです。さらに言えば、イエス様は弟子たちに群衆と戦うよう指示はなさいませんでした。もしここでイエス様が弟子たちに向かって戦いを指示されたならば、弟子たちもそう簡単には逃げ去りはしなかったでしょう。彼らが逃げ去った理由の一つは、イエス様に戦う意志が全くなかったことです。弟子たちがイエス様を見捨てたのは、ローマやそれと結びついているユダヤの権力とイエス様が戦う意志を全くお示しにならなかったからです。悪に対して悪をもって戦えば、イエス様も自らに敵対するものと同じになってしまいます。イエス様が捕らえられる出来事の主導権を持っておられるのは、イエス様ご自身です。それはすべて聖書の御言葉が実現するためでした。すべての人間に救いに至る道を切り開くという、人間の思いをはるかに超える神様の御心は、人間の悪の実現とさえ見える一連の出来事を通して実現されていくのです。神様の御心は、人間の思いをはるかに超えるイエス様の十字架と復活によって成し遂げられるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ私たちを御言葉に養われ、御心に従い、日ごとに 主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。私たちは今共に教会に集められて、講道礼拝を守ることのできない、今までに経験したことのない受難節のただ中を歩んでいます。私たちはこの朝、イエス様のご受難が始まる聖書の箇所を与えられました。私たちは御言葉に導かれ、イエス様のご受難はご復活において明らかにされた神様の御心が実現するためであること、再び思い起こすことができました。どうぞ私たちをすべての人間に救いに至る道を切り開くという私たちの思いをはるかに超える神様の御心は、人間の悪の実現とさえ見える出来事を通しても実現されていくと信じるものとしてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ教会の隣接地の購入と牧師館の建築に向けた私たちの歩みを、聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。